皆さんこんばんは、メガネです。今日は全国通訳案内士の第一次試験、筆記試験の合格発表の日でありました。合格された皆さんおめでとうございます。パチパチパチパチ。そして、残念だった方も、ね、国家試験ですので今後目指していく価値のある試験だと強く思いますので、ぜひねまた頑張ってもらいたいと思います。まあでも私も2年前もそして去年かな、去年も経験しましたけれども、去年11月の合格発表日までずっと落ちていたと思っていたし、あ、もうゼロからなんて無理って思ったりとかも正直してましたので、いろんな感情が今いろんな人の心にあるんじゃないかなと思います。はい。で、今日の第37回はですね、いや何についてお話ししようかななんて思ったんですけど、新庄ビッグボス、この方について今日は話したいなと思っておりまして、 YouTube のチャンネルもねやってらっしゃったんですね。私それを知らなくて、でなんで急にこの人の話をするかっていうと、なんかイメージ的に、ま、言葉すごく悪いんですけどチャラいイメージがあるなんですけど、チャラいイメージがあるけれども、なんていうかな、ものすごく真面目に取り組んでいて、まあ、野球のが大好きなんだなっていうのが伝わって、毎日コツコツっていうのがすごくできる人で、 1% の可能性を信じると。で、いやすごいですよね。私この間トイック最後受けたって言ったんですけど、やっぱ結果ボロボロでして、ズタボロでして、私的にはやっちゃいけない、出しちゃいけないスコア出したと思ってるんですよね。でも結構まあ2週間連続休みほぼない感じで働いていて受けに行ったし、当日あることも忘れるくらいね、当日っていうか次の日にあることも忘れるくらい疲れていたし、正直なんて言うんでしょう、勉強をじゃあ十分にしたかっていうとそうではないので、悔やむほどのね努力じゃなかったと思うんですけど、でも新庄ビッグボスのあの感じですと、なんか新しい風バンバン吹きそうじゃないですか。だから私すっごく楽しみにしていて、で昔ですよ、彼が、選手だった時に一人選手とそれから稲葉選手がファイターズにいた頃、そして何かのきっかけだとオープン戦だったの、開幕違うオープン戦かな、巨人とファイターズでしたの、何らかの特別なイベントだったと思うんですよ。しかも松井選手が巨人に行ってニューヨークに行く前でしたから、その試合を見に行ったんですよ。私は野球知らないし、あんまりそんな興味も実はない。でも当時スター選手がいっぱいファイターズにいたので、いつか見に行きたいと思ってたんですね。それで見た時に、あのね、新庄選手だけじゃなくて一人選手のオーラもすごかった。やっぱりなんかね、2人とも新庄選手言ってましたけど、スタイルが良かったの。足が長くて体も鍛え抜いた感じで、一番なんか安いシートをいただいてたので、アウトフィールドだから外野の席だったんですけども、まあ見ても危ないけど近いから、彼らにすっごいワクワクして見た記憶がありましたね。松井選手が見れるっていうことで、私なんとなく見に行ったような気がするんですけど、なんかね、見に行って本当良かったなって思ってたっていうイメージがありましたね。本当に嬉しい、そんな感じでした。だから同じような風または違う風を新庄ビッグボスがね、風を新しい風をこうどんどん吹いてくれるんじゃないかなと思います。吹いてくれる、新しい風が吹くんじゃないかなと思います。そうそう、でなんで彼の話題を出したかったかっていうと、英語の勉強に関しても似てるんじゃないかなと思って、きっと私その毎日コツコツっていうか基礎的ななんかが足りてないのかもしれないと思って、自分は講師っていうことを結構長い間やってますけど、結構伸びがない ですよね。去年は多分ね、本当に本気でこう全国通訳案内士の試験取りたいと思ったからモードが本当だったと思うんですよ。だからね、全然トイックに関してはいつか取れるといいなとか言っちゃってるからね、自分のことあんまり信じてないですよね。それがダメなのかなって、まあ、今回ね記者会見とか見た時に、または彼が YouTube で、去年の YouTube が出てきたのかな、他の選手の人の YouTube で質問に答えているところを見たんですけど、ちょっと感動したかもしれない。なんか私のイメージではなんか顔がすごいことになっているというイメージで終わっていたのでひどいですよね。だってそういうイメージだったの。だけど、それだけじゃなくって、やっぱり彼なりにすごい研究、野球の研究して選手に戻ろうとしたっていう、確かにその報道は去年聞いててわーっと思ってたし、なんかコロナの最中だったからちょっと感動してたんですよね。なんだろう、私すごくその顔が大好きでファンですとかっていうタイプではなかったので、本当に素晴らしい人なんだなって、こう人となりが出てきちゃってるね。なんかチャライメージがガラッと変わったっていうか、ファッションもわざと目立つためにね。でも外から変えてって中身自分を変えていくっていうプレッシャーかもしれないし、だから私も英語がね、本当ね、リーディングがうまくいかない人だと自分で思ってるのねまあ今回のTOEICの範囲もそうだったんですけど、じゃあ毎日すごいそのリーディングに関してすごい頑張ってたかっていうと、そんなことないから、悲しむ必要性なんか一つもないんですよねと思って、だから今こうやって、ちょっと自分頑張ってみようかなって。私結構資格に弱くって、前もちょっと伝えたんですけど、最近英語関係で合格したとかうまくいったっていうのは、 TOEIC のスピーキングライティングのスコアと、あとなんだろう、スピーキングライティングと、それこそ去年の全国通訳案内士試験ぐらいですよ。まあ年明けね、今年合格っていうことなので今年の成功になるかもしれないけども、それまで全然もう向いてなくて、試験にもう周りの講師の友達とかにアドバイスを煽って、そしたらなんて言ってたかな、さらっとね、私ブログにも、ノートのブログにも書いたんですけど、試験向きじゃない人っているよねって言われて私メガネさんってそういう人だと思うわみたいなことをちょっとこう言われた時に、なんかね、切なくなりましたねだって なんでしょうね、なんか励ましてくれてんだろうなと思うとね、また情けないよね。なんかでもその時点で周りと比べてるし、周りによく見せようと思ってるっていうのが、まあまずダメなんだろうなと思って、だって根本的な自分の目標が浅はかじゃないですか。絶対全うしてやってやるがないから勉強しなくなっちゃうじゃないですか。だから私は絶対語学は楽しくあって、楽しく続けた方が絶対いいと思っていてっていうのはもう持論であるんだけど、じゃあ楽しければだけじゃなくてね、逃げに行くような感じになっちゃうから毎回やんなきゃと思ってて、一応その10月の後半に受けた TOEIC が終わって楽しく頑張ろうと思って、前に続けてることは1個あって、私はバンクーバーに住んでたことがあったので、まあすごい短いですけどね、もう住んでたとこじゃないですよ、もう20年以上も前だから、もう過去だね、思い出。バンクーバーの人の英語をのようにね喋りたいなって結構思ってて、アジア系のカナダ人がいっぱいいましたし当時ね、で私も実際にアジア人だったので、周りのクラスメートとかも韓国人とか、あとは台湾から来た人、それから中国大陸から来た人ね、香港から来た人も会いましたかね、シンガポールから来た人も会いましたけど、基本アジア人の方がすごくクラスメートに多かったので、でも上手でしたよ、皆さんスピーキングすごい上手でした。日本人のスピーキングとはちょっと比べ物にならないかなっていう感じでしたね。だから負けないで喋りたいっていう気持ちはすごく強かったし、その時やっぱりTOEICとかスコア伸びましたもんね。だから今思うと、その時の気持ち、 ほどいかないけど、一体自分は何を最終的に目標を立てたいのかなって、も新庄選手曰く最終的目標じゃなくて今だと、今を見なさいとよく 言ってましたよ。だってね、記者会見でも言ってたけど、優勝を目指さないと、でもプレッシャーになっちゃうから、一個一個一勝一勝して、あ、よくできたよくできたって言って、あ、僕できるってなってポジティブになるんですって。こっちは YouTube の話題だけど、でその YouTube の中では自分がポジティブになるんですって、だからネガティブな人とは、うん、距離置いたとか言ってましたね。私どっちかっていうとネガティブな気持ちが多いから、そのネガティブな気持ちの不安を避けるためになんか勉強するとか、そういう人だと自分で思うので、なんだろう、ネガティブなポジティブなので、うん、なんかいつも追われちゃうんでしょうね。だからちょっと楽しく、なんだろう、毎日ちょこちょこやんないとなっていうふうには最近、最近、いやここ数日じゃないですか、私日曜日に初めて新庄さんのビッグボースの記者会見を YouTube で、テレビで、うん、違うね、 YouTube で見たのかな、全部見たんですよね。もう引き込まれてったから、そのこともノートに書きましたけれども、うん、ちょっと見直さないといけないですね。2021年終わるけど、2022年がもっと良くなるっていう風に信じていかないとね。もう見えない感染源とね、2年間戦ってきて、私たち注射にやられてね、だから頑張んなきゃですよね。だからもう本当に皆さんはどう思ったかなと思って気になりました。やっぱ目標を持ってね、前に進もうとしてる人は輝いてる。インスタグラムでもすごいと思ってます、私。かっこいい、そしてみんな。だから自分でもね、資格嫌いなんだけど、英検1級をちょっと受ける、ちゃんともう一回この前はマイナス1で落ちたんですよね。ちゃんと続ければよかったんだけどね、なんかバタバタして、ね、やらなかったな。私の知り合いにはね、大学の英語の講師だったりとか、あとは、翻訳家だったりとか、予備校の講師とかもやったりしてる人がいて、やっぱりレベルが全然違うんですけど、読解力がないなって言ったら、精読、文章を和訳するのを最近嫌がるけど、和訳ができる人、そこまで分析できる人、分析できるようになるっていうのが 100% 力が上がるよって言われて、あれと思って、おすすめの本はありますかって言ったらないって言われて、要するに何かもうまずやりなさいってことですよねでもね、ちょっと待ってしつこいけど、新庄さんが YouTube で言っていたのは、なんかね、インタビューしていた野球選手の方かな、現役なのかな、タラレバの話をしてた。そしたらはっきり言ってた新庄さんは、うん、1年前の YouTube だったと思いますけど、僕ねって、もしとかね、たらればって大嫌いなんだと、そういうことをやらないためにならないためにまずやると、行動すると、要するに練習とか、まあ我々で言うとこの勉強とかですよね。それができる人なんだと思う、うん、マインドセットだね、なんてね。私も去年11月に受かったって分かって、確か11月8日だったかな、去年の発表日は、あ、終わってって1ヶ月でやったから、皆さんできる、絶対にできる。私いろんな資格バンバン落ちてるから、自信持って言える、絶対言えるなので、もうね、一人の方にインスタでメッセージいただいてね、去年の私のインスタでやってた勉強方法とか集めてやってみたいと思って、1ヶ月でやるからね、私の場合は。その代わり頑張ってやったわよ。なので皆さんも頑張ってほしい。それから私と一緒に英検1級を頑張る方とかも一緒に頑張っていきましょうね。で本当に、ポジティブにね、自分もこれからやんなきゃなと思って、まあ会社でぐでぐでってやっちゃってる日もあるからね、あ、まあそういう自分も可愛いところだと思って頑張ります、ね、毎日毎日、まあ、人間らしくていいじゃないって自分に言い聞かせてますんで、皆さんも一緒に、もしよかったら TST、 まあ言いました、 There is still time、 まだ時間はある、人と比べない ということでやってみませんかね。それではまた。